ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃー。
こんばんに
ゃー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2024年に田中アートさん、慣れましたか？
慣れるわけないでしょ
まだ20日しか経ってお正月気分って毎年どれくらいで抜けます？
でも1月の半ばぐらいに結構抜けるんですけどね。あの、抜けたくない気持ちがあるだけですかね。そのままでいたいという感じ。あのいろいろ考えたくないみたいな
、なんかお正月って外に出ると世の中の方がみんな同じような表情してません？なんか穏やかな顔って、歩くスピードもゆっくりだったり、それがだんだんだんだん、もう今なんかね、スピード速くなって歩いてたりとか。
はい、そうですね、
戻りたい、
戻りたいですねなんかお正月とかって最近便利になっていろいろお店とか多くやってるじゃないですか、なんか昔って閉まってたじゃないですか。
そうですよね。
あの閉まってる感じが良かったんですよ。
わかる、
便利なんですけど、
そうなんですよね、はい、私杉並の高円寺っていうところにずっといて、すぐ近くにね、環七通りっていうね、もう本当普段すごい交通量のね、幹線道路が走ってるんですけど、1月1日とかになるとほとんど走ってないんですよ。
まあ、お正月
昔ね、それこそどうだろう、40年近く前の話だけど、いや本当に、それで今でこそ高円寺の駅のロータリーの周りって本当にもう大型のチェーン店ばっかりになっちゃってて、だからまあ24時間全然やってるんですよ、ほぼほぼ、コンビニもあるし、だけど40年近く前とかだと、もうお正月どこもお店開いてないから、なんかこう年内に買い物を忘れちゃうとそう、三が日ぐらい何にもこう手に入らない、食料も買えないみたいなことがあったんだけど、
そうですよね。私の子供の頃もまだその名残がちょっとあって、さあコンビニがあってよかったみたいな感じ。そのコンビニも量がまだ全然少なかったりとか、みんなでね、過去を振り返ったところで前に進みましょうか今週もこのコーナーから参りましょう。田中アートのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。今週も先週に引き続き、あのバンドですね。
あのバンドです。
はい、
はい、U2 ですね。まあ、田中アートさんとね、今回のね、ピックアップアーティストは何にしましょうかっていう話の中で U2 というのが出てきたんですけど、ニューイヤーズデーをね、先週 U2 の曲かけたんですけど、そのニューイヤーズデーについてのね、思い出があるということで U2 だったっていうことだったんですけどね、まあ先週ちょっとその中で U2 のすごいところっていうか、魅力は何ですかっていう話をしてたと思うんですけど、その中でね、田中敦さんがやっぱり社会問題を取り上げた楽曲、そういったものは U2 が多いっていう話をして、でそれがまた U2 の魅力の一つなんじゃないかっていう、そこがやっぱり U2 の肝というか U2 らしさなのかなって気がするんですけど、やっぱり社会問題をテーマにしてる曲が多いっていうか、ね、反戦とか差別とか、まあそういったことをね、すごくこう、熱く、メッセージ色強くね、歌ってるんだけれど、私が考えるに、そういうバンドって偏るというか、カルト的な人気は出るんだけれども、こう、マニアックな感じにね、一部の人たちに支持されるバンドみたいな感じになりがちなんだけど、まあ、U2 のすごいところは、世界的にこう支持されるじゃないですか。
本当ですね。
だからそこがなんか U2 のすごいところだなって思ってるんだけど、それはなんでかなというね。どう思う、田中さん。
でも結構その社会的な曲もありますけど、捉えようによっては本当恋愛ものみたいな曲とかもあるし、 こっちが聞いてる側が自分で考えて歌詞をこう訳したりとかした時に違う風に捉えれる曲が結構多いんじゃないかなって俺の中では思いますけど。
ああ、なるほどね、はい、そう、なんつったってね、グラミー賞22回受賞してますからね。
半端ないですね。
そう、
やっぱ一番売れてるんですかね、世界で。
ああ、なんかね、それはいろいろやっぱりあるみたい。
ああ、そうです
か。だから、U2 が、ライブ動員、その年間のライブ動員が一番だったっていう時もあるし、
すごい
ね、歴代のレコード CD 売り上げが一番だったっていう、時もあるんだけど、そこはね、いろいろ、なんかやっぱり年代によって、
変わってきますよね。
だけど常にやっぱり U2 はね、その辺は、上位にいるバンドだと思うんだけどね。
すごいですよね。
どうだろう、やっぱり、ボーカルのボノのね、はい、厚さというか、そこがなんかすごいなとは思うけどね。
なんか、あれですよね、熱量がすごいあるイメージありますよね。話してるのあんま見たことないですけど、すごい熱く語る人なんじゃないかなっていうイメージですけどね。
まあそこはもう、やっぱりそうなんじゃない？
多分そうですね。
またほら、ボノのね、アフリカのほら、貧困問題に対してはものすごいじゃない、人って。
そうですね。
それこそアメリカの大統領とね、はい、この話しちゃったりとか。
それは、もうそういうのがすごいですよね。そんな力を持つってすごいなと思いますけどね、音楽で。
だから逆にね、言うと、下手すると、政治家よりも影響力を強めちゃったりもするから、
そうですね。
それがロックバンドのボーカルというか、ロックスターのやることではないんじゃないかっていう批判もね、受けちゃったりもするんだけど、だけどまあそれだけすごい本気っていうところだよね。
そうですね。
いや、なんかそこがやっぱり、なんか U2 のすごいところというか、それをなんかこう、世界中に認めさせてるというか、そこが U2 のこう貢献度というか、凄さなのかなと思いますけどね。
そうですね。
あまり詳しく私 U2 自体を知らないんですけど、もちろん知ってるんですけどね、こう掘り下げた感じが分かんないんですけど、お話を聞く限り、なんか政治に対してとかも不平不満をこう詰め込むんじゃなくて、こうしてほしい、こうなってほしいっていういい方に希望だったり、そういう訴えをするから、グラミー賞そんなに取ったりとか、大統領に会えたりとかっていう、こう、明るい方にっていうか、強くそっちに向いてるバンドなのかなって。
そうですね。なんか本当にこの世の中を変えたいというか、
よくしたいって思う気持ち。
文句言ってる感じじゃないですよね。
だからこう支持する人も広いのかなって。
確かに。
だからメンバー変わらずずっといるのかなって、なんかすごいなって、もっと知りたいなって思いました。
思いますね。メンバー仲いいんですかね、ずっと一緒です
もんね。まあね、なんか学生時代からのね、ずっと仲間なんでね、
すごくないですか。
こういいところも悪いところも分かってくれてるんじゃないの、そういう意味では。
そうですね、
もちろん喧嘩もすることもあるのかもしれないですけど、それ以上に同じ思いが強いってことですよね。
そうでしょうね。
かっこいい。
まあね、あとね、やっぱりメロディーもね、アレンジもいいもんね。
いや、もうそうですね。もう結局最終的にそこかもしれないですけど、
ね、そうね、なんだかんだ言いながらね、
はい、
なんかこう曲聞くと、ああ U2 っていう感じがね、
そうですね。
すごく出てるというかね、そういう確立もしてるバンドだなと思いますよね。
そうですね。
では今週の一曲、田中アートさんお願いします。
はい、それでは聞いてください。 U2 で With or Without You。
ピックアップアーティスト U2 で With or Without You でした。
いや、これもう名曲よね。
名曲ですね。
まあ U2 というとこの曲をパッと思い浮かぶ人も多いんじゃないですかね、
うん、そうですね、
はい、そうですね。これなんで聞いたの、普通に U2 のアルバムを買って聞いてたのかな、なんかでもいろいろ流れてた気もしないでもないですね、
うん、
なんていうんだ、すごい良かったですね当時、うん、どっちなのこの感じがすごい良かったですね、あの裏返しを言葉にしてる感じというか、うん、本当はこう言ってほしいのにみたいなのの逆をこう歌うみたいなのが、あ、すごい真剣に答えちゃった
いいじゃない真剣に答えて
聞く側にいろいろ考えてもらう曲のタイトルだったり、
そうですね、
うーん、いや魅力をより強く感じました。 U2 調べてみます。
首痛い首痛い
そうだ田中さん、頸椎がうなずいちゃった。先週に引き続き今週も田中アートのアーティストピックアップでした。さあ続いてはケイズドリームの1月のピックアップバンドの紹介です。田中アートさんどうぞ。
はい、今週もですねエルメリアの曲をかけたいと思います。
はい、
それでは早速聴いてください。エルメリアでキャット。
ケイズドリーム1月のピックアップバンドエルメリアでキャットでした。
CD っていうか音源が出るのいつでしたっけ。
1月の21日なのでもう明日だ。明日だ。
おめでとう
ね、確かね、それぐらいだったなと思って、うん、
なんか嬉しいでしょうね最初の音源とかって。 なんか出す一番最初にバンドやって初めての音源とか、うん、もう嬉しかったなっていうのを思い出しましたね今。
うーん、そうですよね。ずっと見てると田中アートさん親のような気持ちに。
そうですね、もうだって親が自分より年下とかですからね。
ああそうですか。
2個下お母さん2個下とかだったかな。
へ
え、そんな感じだったんで、まあ、大変ですよもう
ぼやいております。このエルメリア、テレビの収録、千葉テレビの音楽番組の収録にも行ってきたなんていうお知らせを昨年なさってたので。
あ、本当ですか。
ね、今月あるのかないのか、
はい、
オンエアがあるのかないのか。
オンエアあるんじゃないですか。
オンエアは
その収録行ってきて、オンエアなかったらきついですよね。
また報告しますって書いてあったのでね、気になった方はあるのかないのかチェックしてみてください。なんかすごいですね、活動はしてたけど本格的に活動しだしてからの動きが1月だけでもこれだけあるんですもんね、うん、
素晴らしいですね。
楽しみですね、はい、来週も紹介楽しみにしてます。
はい、
田中アートさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は東京のライブハウスですね。
はい、東京高円寺にあるライブバーマディのオーナー徳力純さんに登場してもらいます。
リモートでの登場です。徳力さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2週にわたってねこのコーナーに登場してもらうんですけれども、
はい、
改めて、
はい、
高円寺のどの辺にあるんですか。
高円寺の北口から徒歩5分ぐらいなんですが、
うん、
一応あの高円寺に来たことある人だと有名なお店があって、天助っていう天ぷら屋さんが、
はいはいはいはい、
行列のできるお店があるんですけど、その上ですっていうのが一番わかりやすいんですけど、
うんうんうん、
まあ、あとは地図で調べてください。
Google マップで。
はいはい、
上なんですね。
その2階です。
2階。
天助という店舗屋さんの2階になるんですけど。
天助ね、はい、あのもう、はい、お店できた時から私知ってますからね。
ああ、そうですね。
そう、結構ね、あの油をこうピュッピュッピュッピュッとかなんか飛ばすのでよくテレビに紹介されてるよね、なんかね。
はい、そうですね。
美味しいんですか。
美味しいです。
あの、そうですか。
毎日行列ができてる感じで。
何がおすすめですか。
あのね、天助の宣伝じゃないからねここ。
あるみたいですよ。何が美味しい。
まあ、卵の天ぷらが。
いいですね。
それがみんなあの行列並んで食べてる感じ。高円寺に来たことある人だとその説明が本当に一番分かってもらえるんで。
うん、なるほどね。
はい、
なるほど、ぜひ食べてみたいですね。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日はこの辺で。
かわいそうかわいそう。
ごめんなさい、
ね、
でそこを食べて足を運ぶっていうのもいいですよ ね、
せっかく行列が、ね、できてるんだったらね、うん、そのお客さんの何人か来てくれると嬉しいよね。
そうですよね。
そうですね、はい。
あのマティはあのいつオープンなの。
は
い、
オープンする時間は19時からなんですけども
、うんうん、あ、オープン時間ね。そうかそうか。
あ、時間、あ
の、いやごめんごめん、あの説明が悪かったなこっちのね。
は
い、
もう天ぷらの話でみんな頭が。
うん、あのマディ自体は何年前から始まってるんですか。
はい、去年の5月にオープンしたばっかりでまだ1年経ってないんです
けど。そっかそっか。
そうですか。
ねえ、
はい、
あのマディっていう店舗名の由来は何でつけたの。
はい、はい、まああのブルースが好きなので。マディウォーターズという。
ああ、マディウォーターズから撮ってるのか。
そうですね。そのマディでやってます。
なるほど、なるほどね。どうですか、実際。まだ1年経ってないっていうけど、やってみて、お店。
まあ、まだ潰れていないということなんで、継続できてるという状態で。
頑張ってください。
赤字でもなく黒字でもなく、なんとかやっていけてる状態です。
ああ、はい、いいことだね、
はい、
一番いいじゃないですか、穏やかな感じ。
そう、こうなんかほらこうお店のセールスポイントっていうかさ、他のお店にはないマディの特徴というか、なんかここは売りですみたいなのはありますか？
はい、まあ、あの特別なお酒もないし特別な料理もないんですけども、
うん、
まあ、強いて言うなら来る人が面白いっていう感じで飲みに来るお客さんが。
なるほどね、
はい、特別ですね、
うん、まあ、あの高円寺っていう町の特徴でもあるね。
そうですね、はい。まあ、ちゃんとしてない人がたくさん
、うん、まあ、よくわかる、うん、
はい、
あとあれでしょ、あのこたつ席があるんだよね。
こたつもありますね、はい、
これはちょっと他の店にないよね。
ないですね、まあ、あの全然いいことが起きてないんですけども
、うん、あの
寝ちゃったり、そうですね、寝ちゃうし、うん、飲まなくなるし、
ね、まあ、それはそうよね。
効率はすごく悪いんですけども、
うん、
続けていこうかなと思って
面白い、
うん、いいと思う、うん、
はい、
いやいやいやいや、まあ、ちょっとねこういろいろと高円寺らしいといえば高円寺らしいお店なんだけどね、うん、
はい、
うん、
なんかこの時代大切ですよね、そういう場所があるって。お店行ってなかなか寝ようと思っても寝られないですよね、
寝られない、
コテッと行っちゃうからね、あったかいから。
うわ、は
い、
それはもうもちろん徳力さんのお人柄もあるんでしょうね、寝ても許されるっていう。
まあ許してはいないんですけど、
まあね。そのマディ の徳力純さんが今週おすすめしてくれるアーティストは何というアーティストでしょう？
はい、お米と水木というアーティストで、うん、マディでもよくライブをしてくれるんですが、
うん、どんな感じの、はい、これユニットなのかな、2人組。
そうですね、女性2人組でギター1本を弾きながら、うん、まあハモったりとか暗い歌を中心に歌ってるグループなんですけども、
うん、あ、本当、
はい、
うん、そう、じゃあ曲を聴かせてもらいたいんですけど、なんて曲いきましょう、はい、お願いします、
はい、なんだかんだで昼という曲です。
朝からワインを飲みます、シチューを煮込んでいます、次は何を入れようか、鍋に喉に入れようか、朝からビールを飲みます、チーズを炙っています、弾ける泡でとろける、何が何でとろける、夢の中に戻れるんだ、なんだかんだで昼、あっという間に夜、
ロックラッシュレディオ、
吸ったもんだでそのまま、わけもわからず朝、なんだかんだで昼、あっという間に夜、吸ったもんだでそのまま、わけもわからず朝、昼には焼酎行きます、
行きます、
楽しくなってきます、
お聞きの放送は
お腹底なしぐるぐる、ご飯に卵あります、日本酒もたしなみます、
たしなみます、
たしなみます、なぜか目が冴えてきます、
ランランラン、
どこに行くでもないけど、 扉を開けてうろうろ、もう少し飲めるな。
鈴木さんでなんだかんだで昼でした。
はい、これさ、ろくでなしの曲なんだけどさ、めっちゃいいねこれね。
はい、まあ真面目に歌ってるけど内容はちょっとぐちゃぐちゃっていう
ね、もうそれはね、もうなんだかんだですぐ昼になっちゃうよね、こんなことやってたらね。
そうですね、はい。
でもなんかハーモニーもすごくいいし。
そうなんですね、歌は本当に上手な2人が変な内容の歌を歌う。
うん、なんかこれあえて狙ってこういう感じをやってんの、はい、それとももうこんな感じの人なの？
あ、本当にそういう二人なので、頭で飲んで帰れなくて昼になっちゃって、うん、でまた夜になってっていう感じですね。
なるほどね。
なんか、はい、笠置静子さんのようなこう癖になる歌声ですよね。
そうですね、はい、
うん、
そう、これなんかあれじゃないの、なんかライブとか面白そうっていうかね、はい、なんか盛り上がりそうな感じあるけどね。うん、いやいや気に入りましたよ、このなんだかんだで昼。
はい、ありがとうございます。
はい、徳力さん、今週はねここまでということで、
はい、
うん、
はい、
また来週もよろしくお願いします。
はい、わかりました。
ライブラッシュ、今回は高円寺マディのオーナー徳力純さんでした。